はい、ということで一本目終わりまして、
終わりました。
なんかね、珍しくというか、
うん、
結構ちゃんと普通にやりましたね。珍しくっていうのもおかしいけど、
まあまあやりましたよ、ね、それは、
うん、そう
やるっていう話したし、
そうね、
うん、
でも逆を言うと、
うん、
なんかあったらもうやれないからそれが優先されるっていう話もしてたじゃないですか。
ああ、した。
だからね、また君が怒るようなことがあったら、うん、全然進まないなって思ってたんで、
うん、
今回はさほど怒ることがなかったってことですね。この1週間 ね、
なかったです、
よかったですよ、本当。大変ですからね、そのペースで怒ってたら。
いや、まあ、いや、その、まあ、言うほどないことがたくさんあるというぐらいですよ。
どういうこと？ああ、言うほどないことね。
言うほど、
ここで別に、いちいちっていうか、ここで、
うん、
まあ、報告するほどの内容ではないからってことね。
うん、そうそうそうそう。
じゃあ、あるってこと？
腹立つこと？
うん。
あるよ。
一週間で。
ありますよ、そりゃ。
ああ、すげえ。
あるでしょ？
いや、もう、記憶にないもんね。一週間っていうかもう。
本当ですか？
怒ったことの、その、
いや、ちょこちょことはあるけど、そう言わないだけで。
あ、そうな
ん。うん、
まあ、ちょくちょく言ってはいるけどね、
その
放送以外でね、
千葉さんに、
うん、
うん、
まあ、もうそうなんですね、大変。はい、ということでね、はいはい、僕の方もやろうと思っておりますけれども、
うん、
じゃあ、まあ先に企画、
はい、
いきましょうかね。ベスト人都市伝説。
完全に当てに来たじゃん。
いや違いますよ、当てに来たってなんですか。当てて何の得がある。お前と。
確かにそうだわ。
まあそうですよ、一番目にね、
うん、
やりましたけども、
うん、
まあ僕らの気になったことをランキング形式で説明じゃないね、話すというコーナーでございますけども、はいはい、僕結構ね久しぶりかなって思ってて、自分でなんかあんまやってなかったなと思ってね、
はいはい、
このやつランキングの、うん、なんでちょっと今日はやろうかなと思ってるんですが、
うん、
何のランキングかと言いますと、
う
ん、
当てようか。
あ、すごいね、
当てる当てる、
このノーヒントプリでいけます、
うん、当てられます、当てられる、都内の美味しいプリン。違う、
お願いランキングじゃないんだな。
違う、都内の美味しいプリンじゃない、うん、
都内の美味しいプリン5個とか6個出せない、
う
ん、俺分かんない、
あ、
そこまで詳しくないプリンは、
うんうん、じゃあちょっと皆目見当つかないです。いそれ以外だと
それおわんなしすぎ
る。もう分かんない
です、そんなにおプリンのイメージないと思ってたんだけどな、
もうごめんなさいです。
あ、本当ですか、
分かんないです。
じゃあまあまあ聞いてください、はい、
うん、
復讐劇。はい、
復讐劇か、
うん、復讐劇ですよ、
うん、
まあなんていうんですか、
うん、
あなたも常にね怒ってばっかりいるし、
でも復讐しようとは思ってないですよ別に
ね、
見返したいって思うはありますけど。
ああ、なるほどね、
うん、
うん、復讐ですよ、
うんうん、
結構この言葉聞くとねちょっと物騒な感じしますけども、うん、世界にはですね、
うん、
いろんな復讐劇がありまして、
うん、
でその中でもまあちょっと僕がなんだこの復讐、
はいはいはいはい、
結構すごいなって思ったものをランキング形式で、
うん、
紹介しようと思っておりまして、うんうん、まあなんだろうね、この日本のはだから外してますけどね、
うん、
ちょっと、はいはいはい、生々しすぎるし、
うん
うん、っていうこともあるんで、
はいはい、
今回は海外の復讐劇ということで、お送りしたいと思っておりまして、はい、今日はベスト5でいきましょうかね、うん、なのでじゃあ早速いきます、
はい、
ベスト5。8歳のちょっと待って、ダメだ、
8歳のブフフフフ
フ、はい、8歳の復讐計画、はい、ということでございまして、
8歳が考える復讐計画なんてもう大したことないでしょ。
そうですね、
うん、
8歳の頃なんて復讐って言葉も下手したら知らないんじゃないかと思いますよね。いや知らないよそんなのは、
やられたらやり返すぐらいしか知らないよ本当に。
あ、まあそうね、うん、
その時にね、
うん、
その時にずっと腹立ってて根に持ってたことを今度返すっていうこともしないんじゃないかな。
そうね、砂場で遊んでたらなんか機関車トーマスで殴られたから、
うん、
今度は殴り返してやろうとか、それ、うん、そういうレベルですよね8歳の
ちょっと特殊すぎて分かんないけど
分かんないけど、
うん、砂場出さ
ないと、まあ、それぐらいのレベルかなって思う、
うん、まあでもそのレベルだと思いますよ、
はい、ですが僕が紹介するのはねちょっとそんなレベルではない8歳の復讐なんですけども、1860年代に遡りまして、
うん、かなり前
アメリカの、コネチカット州でですね、
うん、
フランク・イートンっていう子が、
うん、
生まれまして、
うん、
で、まあ、そのフランク・イートン君が8歳の時に父親を、まあ、亡くすわけですね、
うんうん、
で彼の父親は地元の自警団に所属していまして、
うん、
意見の対立していた他の自警団員6人に殺されたという、うん、ね、ちょっとまあ当時1800年代にまあそういう、うん、まああったんでしょうね、その自警団同士の争いっていうのが、うん、
辛いな。
でもう8歳の時にね父親が殺されるっていうだけでも結構、うん、なんていうんですか、まあ、トラウマになるような話なんですけども、うん、実はこのフランク・イートン君はですね、うん、その8歳の時父親が死んだというか殺された時に復讐計画を、まあ、考えるようになると。
へえ。
それはどんなことなのかというと、うん、彼はまず父親の友人であるモーズ・ビーマンっていう人に銃の使い方を学ぶということをするんですね。
よくいたな近くに、うん、8歳に銃の、
まあ、自警団とかやったから
撃ち方を教えてくれる知り合いがね。
そうで、まあ、その師匠となる人から射撃の基本的な技術をこう身につけると、
うんうん、
でまあめきめきその師匠から教えを請って15歳になるとさらに腕を磨くために、うん、オクラホマ州の騎兵隊に志願すると。
復讐するためですよねずっと、
うん、
すごいな。
15歳になってさらにだから銃の腕を上げようってことで、うん、わざわざ違う州に行って騎兵隊に志願したと。
確実に殺す技術をだから学びに行くんですね、
う
ん、
そう。ただ15歳ですから、
うん、
年齢を理由に入隊は拒否されるんです、
うんうんうん、
しかしその代わりといってはなんですがその射撃の訓練はやらせてあげよう、
うん、
それだけの気持ちがあってわざわざ来たなら、
うん、
まあ訓練だけはじゃあやってやる見てやるってことになって訓練が、うんうん、まあ始まるわけですよ、うん、そうするとフランク師匠にもずっと教えられていたってこともありまして、うん、天才的な射撃の腕前を持っていて、
うん、
他の隊員を圧倒し、
うん、
いつしかピストルピートという二つ名を受けていました。もう本当に銃の腕前はもうトップクラスになったんですね。で二十歳になりまして正式に保安官として任命され、
うん
まあ、バッジと大量の銃を手に入れることになると、うん、そしてその保安官になった二十歳、
うん、
父親を殺した6人に復讐するためフランクは行動を開始すると。
どえらいずっとなんか内々に進めてましたね12年間も。
そうなんですよ。
俺だったらさ8歳でさ銃持ったらもうその勢いでいきそうやけどね、
うん、
12年間もよく。
そうなんです
よ、うん、
彼はその父親を殺した6人を復讐するために12年という歳月をかけて、うん、でも確実に殺すための力を手に入れるということで、ここまで来たと、
うん、
そして、まあその20歳になって1887年の時点で5人を、まあ、あの世に送っていると、うん。で残りの1人逃走していたんですが、まあ、ギャンブル関係で、揉め事になり、仲間に殺されたということで、まあ、父親を殺した6人全てを、うんまあ、殺すということに成功したという、うんうん、8歳の時からの、復讐計画が実ったという、
うん、
お話でございます、
うん、
結構すごいなんていうのかな熱量が、
うん
続くもんだなって思いません。
その後は、
いやまあ普通に捕まったみたいですけどね。
まあそりゃそうか、
うん、
すごいな。
結局だからなんていうんですかその8歳の時の目標のためだけに彼はだから人生を歩んだってことですよね、
うん、復讐はね
1個のことだけですよ全てそのために、
うん
うん、捧げているというなかなかできないと思うしまあ、うんいいかどうかは別だしね、
うん、
すごいことだなとは思いますよね。
そんなさ一個のこと12年も思えんよな
、うん、
あ
そうなんですよ。
すごいわ
結構すごいなっていう、8歳 襲撃ということで、うん、ベスト5となりました、はい、ベスト4、
うん、
後に言葉になった復讐ということで、
うん、
まあちょっとピンとこないと思うんですけど、まあ、復讐といっても、まあ、いろんなものがありまして、
うん、
まあ、逆恨みパターンみたいなのもあるんですよね、
うんうんうん、
でちょっとその、復讐をちょっと紹介したいなと思うんですけれども、うん、これまたアメリカ、
はい、
オクラホマ州でございます、うん、こちらに住む郵便配達員、
うん、
パトリック・シェリル44歳がですね、うんうん、まあ起こした復讐なんですけども、うん、このパトリック・シェリル44歳にもなってですね、ちょっと普段から勤務態度に問題があるということで、うん、まあ問題視されていたんですね、その仲間内で、
うん、
でその、問題時パトリック・シェリル仕事のことで2人の上司から怒られまして、
うん、
ついに、まあ、首を
ほ
のめかせられると
、まあしょうがないですよね、
44歳で問題児ってだってもういらないもんね、うん、
態度悪いってね、
うん、必要ないってなりますよそれは。でそれをまあ言われた翌日の朝7時頃、
うん、
シェリルはですね、まあ、いつものように制服を着て職場に現れるんですけども、いや首とは言われてないんですよ、
うん、
ほのめかされてるから、
ね、
まあ、できれば君
ちょっとやめてよ
やめてくれないかなぐらいの感じなんでしょうね、
うんうん、
まあ、でも言われても別に
関係ないよ
関係ないよって感じで制服を着て職場に現れるんです、うん、ただいつもとちょっと違うのがあったのは、
うんうん、
その制服着てるんですよ着てるんですがいつもと違う部分があると、
うん、
それは何かというと彼は3つ3丁の銃を携えて、普段はハガキや封筒を入れている郵便の袋に弾丸を詰めていたという、
うん、
でシェリルはまず自分をクビにしようとして2人の上司のうち片方を見つけ出して発砲、
うん、
で続けてもう一人の上司を襲うべく郵便局内を探し回ると、
うん、
でこの時建物の中に、まあ、従業員は100人いたと、
うん、
でもその100人行く手を阻む者は全て容赦なく引き金を引いて殺していくと。
おーすごいな。
で強行が開始されて約15分が経過しても2人目のターゲットが発見できず、そうこうしているうちに警察が到着して、うん、この時点でシェリルは14人の従業員を殺害し6人に怪我を負わせていた。じゃあその残りのターゲットの1人、うん、上司だった人はどうなったのかというと、実はその上司寝坊していたために出勤していなかったの。
あよかった。
で、まあ、彼最後どうしたかというと、その警察が来た時に、まあ、自分に銃口を向けて自殺したということなんですよ、
うん、
でこれ、まあ、最初に言ったタイトルがですね、うん、後に言葉になった復讐と言ったんですけども、うんうん、あの英語でですね、
うん、
ゴーポスタルっていう言葉がある、
うんうん、
ポスタルってあの郵便とかかな、
うん、
なんですけど、これが気が狂うっていうことを意味する表現になって、うんうん、でこのゴーポスタルっていう、まあ、スラングですけどがこの事件をきっかけに生まれたと言われているという、まあ、完全なる逆恨みですけどね、
うん、
この事件となったという。
仕事できないからクビにするぞって言われて、それも改めないからお前ダメだよって言われたら殺したわけでしょ。
次の日だよね。
考えらんですよね。
次の日銃持ってきちゃって、
うん
うん、撃ちまくる
ってことは、だから秀丸が撃ちに来て俺を刺殺するようなもんでしょ。
いやもう全然ありえるよね、う
ん、わけわかんねえわ
全然ある、
うん、わけわかんねえわ
いやわけわかんないとかじゃないんです、うん、復讐ってそういう、まあ、何がねきっかけになるかわかんないってことなんで、
ちょっと言うのもちょっと控えなきゃいけないかもなこれから。
そうですね、うん、まあそういうわかんないですから、何が復讐の種になっているか、
ね、うん、じゃん死んでくれるかっつってドンドンドンって撃ってくるってことですもんね。
でもちょっと思ったのは、うん、マロさんが殺人鬼になったら、うん、映画化できそうだなって。
できそう、面白いですよね。
ちょっと怖い、うんうん、逆に怖いっていうやつ、
ね、この秀丸という子はですね、母の愛を知らないんです、ですから母親からやっぱり受け継ぐのは愛情って言われてますから、そこら辺が欠如しているのかもしれませんねって言ってニュースで言われて
あ専門家の、ね、専門家がね言うやつ、
うるせえよバカ野郎つって家であの弾丸をテレビに向けて撃つみたいな、
うんうん、ありそうありそう、うん、なんかあの陽気な殺人鬼キャラは合いそうですね、
う
ん、
合いそうですよね、うん、海外のね、
はい、そうそうそう、うん、 うん、ギャングとかにそう、うん、まあまあそれはそれとしまして、
それと、いや、作り話だよ。
それはそれとして、うん、次いきます。ベスト3、
はい、
不死身の保安官の復讐、うん、ということで、ベスト3でございましたけども、うんうんうん、不死身の保安官っていうね、
完全にこれはもうダイハードの話ですよね
保安官じゃない、
保安官じゃないけども、
うん、ブルース・ウィルスね、うん、
これダイハードの話ですよね。
まあまあ、じゃあちょっとダイハードかどうかは聞いてる皆さんが、うん、判断していただける、うん、っていうか俺ダイハードの話してたら叩かれそうだけどな。
奥さんがねパーティーをしていてって言わないです
か。そっから始まった
ワンで
そうね、うん、じゃあ1960年代にですね、うん、アメリカテネシー州で、
はい、
ある保安官が働いていました、
うん、
でその男がですねビフォード・パサーというやつでして、うん、まあ、とにかく正義感の塊のような男で、
うんうんうん、
もうあの犯罪者を捕らえるためにもねすごい執念を持っていたと、
うん、いいことじゃないですか。
まあ、周りのなんていうの、その地域のやつ、地域の、うん、まあ、みんなにはもうヒーローとして扱われていた
と、うん、いいことですよ。
でもうそのね地域にはディクシーマフィアっていう、
うん、
まあ、呼称で呼ばれている犯罪組織があって、
うん、
まあ、それがとにかくやばい、
うんうん、
ですが、まあ、この保安官は、うん、まあ、警察とかね、まあ、保安官とかがそのディクシーマフィアビビってるところ、うん、もう一人でも立ち向かっていくぞっていうことで、うん、もう正義感として活躍してたんですね、
うん、
でただそんなやつあっちからしたらまあかなり邪魔じゃないですか、
うん、まあね、
だからとにかく彼狙われるんですよ、
うん、
もう少なくとも6回暗殺者の襲撃を受けていると。
すげえな。
もうただなぜかわからないんですけど、このビフォード パサーは、
うん、
まあ不死身と言われていまして、
うん、
なぜならその在任中に保安官ね、
うん、
8回撃たれ7回刺され、
うん、
一度に6人と格闘して、
うん、
3人を刑務所送り、
うん、
3人を病院送りにしたという。
すごい、じゃあ腕っぷし。
もうだからとにかくもう何、
うん、
鉄人というか、
うんうん、
マジで不死身じゃねえかって言われてるような人だったんですよ。す
ごい
っすね、
だからダイハードの話でしょ。
まあまあもうちょっと聞いて。
うんうん、
ただですね、1967年8月に彼の運命を変える事件が起こると。
うん、
これビフォードはねもう不死身で有名なんですけども、うん、まあ、プライベートで妻のポーリーンっていうのと、うん、車で運転している時にいきなり黒いキャデラックが接近してきまして、
うん、
でそこから中からバッと出てきた男たち、うん、無数の銃弾を撃ってくると、
うん、
で妻のポーリーンはもう即死、
うん、
ビフォードも顔面に2発の弾丸を食らい全身に重傷を負いました。
あ、死んだ。
ただ、まあ、ポーリーンはね、うん、まあ、妻は死んでしまいましたが、はい、ビュフォードはなんとか生きながらえて
顔面2発食らったんでしょ。
顔面に2発の弾丸、全身にも浴びてるわけですよ。ただ死なず、その後驚異的な回復を見せて無事に退院したと。もうそれだけで十分すごい話なんです
けど、主役だからか。
まあね、映画の主役だから死なしちゃいけないってのもあるんでしょうけども、うん、
ダイアナ・ザ・デイでしょこれ。
あ、違うんですけど、あのビュフォード、
うん、
こんだけのことをされて、
うん、
まだあの心は折れていないんです
よ。
まあ、保安官としての、ね、任務は別として、うん、独自にその、妻を殺したやつを捜査し始めるん
ですね。ここからね、復讐劇。
うん、
うん、
で妻を殺した犯人っていうのが、まあ、ずっと対立していたディクシーマフィアの一味であるってことまで突き止めると、
うん、
でこのビュフォード、まあその保安官として任期がありまして、
うん、
それを終えるまでは、ちゃんと保安官としてやっていたと、
うん、
で、任期が終わったとなった後にそのポーリン殺害に関与したと思われる人物が、
うん、
なぜかビュフォードが任期を終えた後に次々と死体で発見されることになる。
うわ、すげえ、
うん、でもね、彼はそれでちょっと一躍ですね、うん、有名になってきまして、うん、その彼の生き様みたいなのが映画とか本でも取り上げられるようになったんですけども、
うんうん、
やっぱりそうじゃん。泣いちまったよじゃん。
まあ日本語訳してるやつね。翻訳のバージョン。しかし彼はですね、1974年8月に新車のコルベットに乗って自宅に戻る途中、車道を外れてなぜか衝突事故を一人で起こして死亡してしまった
。絶対なんかあるでしょ。
そうなんですよ。警察は交通事故として処理するんですが、まあビュフォードの死を願ったやつが、車に細工を施したという見解もまだなおあるということ
で。だってさ、安全運転でしょ。そんな、
いやもう謎ですよね。勝手に一人で、
保安官でしょ、
うん、
絶対安全運転やって。そんな人がさ、
車道外れてね衝突事故
を
起こすかねって思いますよ。自宅帰る時ですしね、あと行き慣れた道、でまあその彼が、ちょっとその映画化されているっていうのが、ウォーキングトールという映画で
違った、
やられ、まあこれの事件そのままではないんですけど、ちょっとあの、ね、リメイクみたいな、
ビフォード、
うん、あの、まあ、ウォーキングトールという映画にもなっているので、うん、彼の不死身っぷりをちょっと聞いて、気になった方はまあ見ていてかなという、
死んだんじゃないの、誰が死んだんだよ。
なんかちょっと違う。誰かに似てるけど、誰かに似てるけどちょっと違う。アナゴさんじゃない。
死んでねえよ。うん、ふうたくん。
ね、そう。アナゴさんだよね。多分。
そうですね。
前からちょっとあの、うん、引きずってますけど、
ね。ああ、そう
だ。はい。ということで不死身の保安官の復讐劇ということでございましたけども、はい、じゃあ行きましょうかね。
はい、
ベスト2。
うん。
ドクターの復讐、
うん、
はい、
映画っぽい。それも
そうなんですよね。なんか復讐劇ってでもやっぱり映画っぽくなる ね、
うん、そうね、
普通に考えて、
うんうん、ブラックペアンでしょ、
ね、そういうの
ブラックペアンじゃないの？
違いますよ。ブラックペアンっ て、 ってあれでしょ、ドラマの方でしょ。そうそ
う、ブラックペアンじゃないのこれ。
あの、ま、ドクター、
うん、
そうね、
お父さんと
二宮君だっ け、
だっけ、お父さんとお父さんの友人が一人の、まあ、まあ、なんかお客さん来ていて、その人手術してる時に胸の中にペアンを置き忘れにしてたっていう話じゃないのこれ。
ペアンって監視みたいな、そうそうそうそう、なんかあれでね、
その話でしょ、うん、でお父さんがその線にされて飛ばされたって話じゃないの。復讐してやるの話じゃない。
復讐劇だそれも、
うん、違うの、うん、
ちょっと違うと思う。
ああ違うんだ。
なぜならスコットランドの話だから、
うん、邪魔じゃないの。
いやでもすごいよく覚えてるねお前。そんな、まあ、結構見てたけど俺も、
うん、あそれそれ、うん、
違います、
うん、
舞台はスコットランド、
スコットランド
1957年とだいぶ遡りますけども、
うん、はいはい、
これちょっとね結構うーん、まあ、凄惨なところもあるんですけども、うんうん、スコットランドのグラスゴーというところで、
うん、
まあ、あのカップルがね、まあ、ちょっと街のチンピラに殺されるという事件があったんですよ。
あらあら、うん、
でまあそのカップルっていうのが、
うん、
国立大学薬学部に通っているカップルでして、
うん
うん、卒業後はまあ結婚する約束をしていると、うん、
はいはい、
で、まあ、その事件の、当日、
うん、
まあ、夜なんですけども、バイト明けで待ち合わせで一緒に帰るっていうところだったんですけども、うん、バス停のある道に出るため、
うん、
2人は角を曲がったんですよ。そうすると向こうからベロベロに酔っ払った20代の若者3人が、
うん、
大きい声でまあうめきながらやってくると。
うわ怖い怖い、
もういかにも、ね、
うん、
あの会いたくないやつらですよ。
いるわ日本にも、
うん、でまあそうそういるよね、うん、でそういうやつらがですね、まあ、あの向こうから来ると、
うん、
まあ、どうするかって言うとやっぱ無視する方向に行くじゃないですか、
うん、
なんであのちょっと避けようとしまして、うん、歩道でこう避けるすれ違うタイミングに、うん、その、酔っ払いたちが手を広げて、
うん、
その2人の行く道を塞ぐんです
よ。ガセらんないよと、
えーダメだよみたいな感じにノリでやるんですよ、
うん、
いやちょっとやめろよってことで、うん、その彼氏が彼女の手を掴んで、
うん、
でまああの車道の方で、避けて逃げようとするんですけども、
うん、
まあちょっとその男の相手のねチンピラの一人が彼女の髪を掴むんですよ、
うん、
彼女悲鳴を上げて、
うん、
まあ逃げようとするんですけども、両手で彼女の頭をわしづかみにして、
うん、
もう体ごと引き倒したと、
うん、
でも彼氏が駆け寄ろうとしたら、 鈍い音がするんですよ、
うん、
何の音かっていうと、うん、その彼氏頭逆瓶でぶん殴られるんですよ。
うわ
もう いきなりむちゃくちゃでしょ、
うん、
何にも悪いことしてないのにいきなり酒瓶でぶん殴られる、
う
ん、で彼氏ががっくりとこう倒れ込んだところ、うん、その頭をまた数度殴り
酒瓶で
酒瓶で
うわレッドブロンクス
ね、とどめに頭頂部に渾身の一撃で彼は動かなくなったと。もうだいきなりめちゃくちゃの殺され方してるんですよ。
でもこの後ジャッキーはちゃんとね復讐しましたから
ジャッキーはね、
うんうん、
で女の子の方もう、
は
い、
あスーパーの店長、
ね、怯えてるじゃないですか、ね、スーパーの店長じゃない方の
スーパーの店長ねレッドブロンクスで出た
もうもろレッドブロンクスの話になって
ボロボロにされたじゃんスーパー
ちょっとあの偽の情報入れてくんのやめてくれ。
バイクでさバーンなんか入ってきたりとかさ、まあ、最悪だったわあれ、うん、
これもっと最悪、
うん、
その残ってる女の子怯えてるわけですよ、
うん、
怯えてる女の子を、
うん
もう両手両足を持ち上げて担いで表通りまで運んでいくんですよ、
うんうんうん、
そしたらもう制限速度いっぱいで走ってるバスの前に彼女を放り投げて、でもうあの
引かせるってことですか。
そう
跳ねさせて
バーってバスに彼女を放り投げてもう吹っ飛ばされるわけですよ、
うん、そりゃそうだ。
でまあ少年の方はもうカップルのね少年はもう脳挫傷で死亡、少女も、全身多発性損傷のため死亡したと。
どっちも死んだんですか。
どっちも死んだと。
誰が復讐すんのそれ。
え？
誰が復讐すんのじゃあ。
そうっすよね。
うん、
2人死んじゃったんですよ。
うん、
ただ、まあ、この事件めちゃくちゃ凄惨ですし、うん、かなり悪いじゃないですか。
わけわかんない。
悪質すぎるじゃないですか。うん、でまあ警察が捜査するんですが、うん、なぜかこの捜査で、
うん、
チンピラたちがあのやっていることめちゃくちゃ。
うん、
ですし派手じゃないですか、うん、で大声とかも出してるし目撃者もいっぱいいるんですけども、うん、あのなぜかですよその出来事の方にみんな気を取られていて、
うん、
そのチンピラたち あの風貌というか、
うん、
どんなやつだったかっていう情報が全然出てこないんですよ。
ああ
想像し酔っ払いとかあとなんかだらしない服装とか、
うん
よくあるもうそんなやついっぱいいるじゃんっていう情報しか出てこなくて
顔の特徴とか出てこなかったん
だ。そうで、うん、意外とそれで捜査が行き詰まるっていう、
うん、
これだけのことをしてるのにっていうことなんですよ、
う
ん、
そうか
でそう結構もうね腹渡煮えくり返り事件なんですけども、うんね、でそんな中ね、まあ、捜査員の一人が、
うん、
その、まあ、亡くなってしまった少年の葬儀に出席したんですよ、うん、そしたらその中で喪服姿の小身の男が近づいてきて自己紹介したと、
うん、
それがまあ少年の兄、
うん、
お兄さんで、今シカゴ警察検視局で、病理学者をやっていると、
うん
まあ、要はお医者さんですね。そうそうで弟あまだお兄さんはもう現役でやってるでそう弟が目指している、うん、カップルがね目指していたと、うん、で、まあドクター S という人なんですけども、うん、彼は捜査員にその弟殺しの捜査はどれくらい進展しているかと聞くんですけど、うん、手がかりが全然ないんです実はと言ってるんですよね、うん、そしたらそのお兄さんなんて言ったかというと、うん、実はこちらについてから4日間で独自の調査をしましたと、
うん、
犯人の一人を発見したと思いますと。
すごいな S
S、ドクター、うん、だからもうあのその日から事故、うん、事件があったその日から、うん、もう毎晩事件現場に立ってその目撃者を探して
すごいわ
もう昔ながらのやり方ですよ、うん、足を使う捜査で、
うん
その会あって1人の老人から3人のうち1人の名前が分かったという
やっぱり有名だったんですね。
そう実はその警察が調べたところ、うんまあ、犯罪記録めちゃくちゃあってとんでもないゴロつきだと、
まあ、それが初犯なわけないですよね。だって女の子担ぎ上げてねバスに放り投げるやつ、ね、
とか、うん、もういきなり酒瓶で頭ぶん殴るやつってちょっとやっぱいないですから
絶対なんかやってるはずだもん、
うん、でも、とにかく5つの前科があって、
うん
とにかく札付きの悪だったと、うん、でその交友関係からその残りの2人も分かったと、
うん
まあ、それも、前科持ちで、
うん、
とにかく悪いやつら3人組だったと、
うん、
で警察はその情報から3人を尋問するんですよ、
うん、
そしたらその事件当夜のアリバイとかを締め上げたんですが、うん、その3人はもうすでに口裏を合わせていて、
うん
まあ、要は なんていうんですかね、辻褄が合わない部分がないんですよ。
完全なアリバイを作ってしまっているんですね、うん、先にね、
まあ、警察がそのアリバイを崩せないものを証言するんですよ、
うん、友人とかにもね、うん、ちゃんと
結構時間があったから、うわ、その見つかるまでに、でも完璧で札付きだからもう慣れてるんですよ、うん、そういうのにも、
はいはいはい、逃げる方法知ってるんだ。
で明らかに不自然なんですよ、うん、完璧すぎて、うん、警察からするとそんなことありえないっていうぐらい完璧だと、うん、
ちょっとぐらいズレがないとおかしいと。
そうで、うん、だからそれで有罪はもう捜査員の人たちもまあ確信してるんですよ、うん、札付きのやつだし、うん、ただその難攻不落の証言がもうあって崩せないと、で結果釈放したんですよ。
うわ、
こんなバカな話ねえなっていうことなんですが、それからほぼ10日ぐらいですかね、経った後に3人の容疑者の1人が死体となってクライド川に浮かんだと。で死因は溺死で、
急に、
そう、死体に争った形跡はないと。
ああ、じゃあ普通に、
じゃあもうただ単純についてない、うん、まあ悪いことしたやつに天罰が当たったんじゃないかっていう、
事故ね、
そう、うん、話なのかなと思うんですが、うん、その3日後、
うん、
また容疑者の1人がアルコール中毒で死んでいるんですよ、
う
ん、ただそれも全く同じで、うん、何の怪しいところもない、本当にアルコール中毒の、まあ、死亡、
うん、
ぽいと、
うん、
そして最後2日後に、
うん、
最後の1人が、自分が働いているバイトしている食肉問屋の大型冷蔵庫の中に投資しているのが見つかった。
それは事故じゃないです
これおかしいですけど、うん、これも争った形跡もなく、ドアを押さえ、ドアの押さえるところをちゃんと置いてなかったっていうことによる事故死として扱われた、うん、
争ってなかったら事故なの、
うん、まあまあね、でも無理やりそのドアをさバンバンやった形跡とかありそうなものじゃないですか。
しかも屈強なんでしょそいつら3人とも、
まあチンピラ、ドチンピラですよね、
ドチンピラだからね、うん、だからまあまあそうか。
で結果的に3人の容疑者全員が死んでしまったんですが、うんうん、まあ、死因は不審なところがないと、うん、ただこれもその捜査員ね、
うん、
お葬式に行った人はこれも絶対ドクター S の仕業じゃねえかって思ってたんですって。
それなんで？
もうね、彼、あ、まあ、捜査員が、うん、言うにはね、
うん、
私は彼がやったと確信してますよと。
なんでだよ。
私たちがその事件の入り口でまごまごしている間に彼は真相を暴き解決し、一切の手がかりを残さず犯人たちを葬り去ったと、
うん、
なんとも鮮やかな手並みじゃないですか、うん、ということで犯罪者を称賛するつもりはもとありませんが、うん、彼はその例外中の例外でしょうなとかって言ってるんですけども、う
ん、なんか関係ないことで語りすぎじゃないお前らが悪いんだと思いません
これ、うん、そうで、まあ、なんで、
うん、
じゃあそのドクター S が、
うん、
その
そうあれじゃない、映画じゃないドクターストレンジじゃないそれ
確かに
アンジャーズの
本当だ
ドクターストレンジじゃん、
ドクター
ストレンジじゃんそれ、
もろその話じゃない、
うん、この話がモデルになって
るの違うと思うけど、うん
うん、
ただ彼が、
うん、
まあ、やったんではないかっていうことの、
うん、
まあその理由の一つっていうのが、
そうそう、それが欲しいわ。
まあその彼が働いているっていうのが、
うん、
その警察の検視局の、
うんうん、
で働いていると、
はいはい、
だからどういうことをして死体を調べるかとかっていうことはまあ分かっているってことですよね、うんうん、だからその、どういうふうに死体を仕上げれば事故死になるのかとか、うん、その病死になるのかとかのその線引きを知っているから、
うんうん、
まあ、それをうまく利用してやったんじゃないかっていうふ
う
に言われているんですが、
うん、それってあれですよね、そのそうかもしれないねということですよね。
そうだから結局
分かんないですよね。
そうで、ドクター S はどうしたかっていうと、うん、その後はまあ、次男の死によって、うん、その、母親がもう
病んじゃってると、
病んじゃってると、うん、で心がもうダメになってるから、うん、まあ、母親連れてそのシカゴへ戻ったと、
うんうんうん、
だからドクター S はそのまんま普通に母親と過ごしてんじゃないかっていうことなんですよ。だからまあ話としては誰も復讐しているっていう証拠は何もないんですが、うんうん、まあ明らかに不審な死がそんな短期間に バッと出るっていうね、
うん、
ありえないじゃないですか普通に考えたら、うんうんうん、っていうことでまあ謎の、まあ、ドクター S がやったんじゃないかっていう復讐劇だっていう話なんですよね、うん、
すごい
これすごいですよね、
うん、
それこそ映画ができそうな話だなと思っていて、うん、僕も結構面白いなと思ったんですけど
こ
れ
はちょっとまあその殺人者をね裁くために殺人で裁くのはどうかと思うけれども、
うん
まあ、言っちゃいけないのかもしれないけどものすごいスッキリする
そうなんですよ、うん、これねそうなんですよ、
うん、
悪いやつが結局、
うん、
罰を受けるじゃないですか、うん、大体、うん、だそういう意味ではなんかそっちに肩入れしちゃうよね、
うん、
復讐って、ね、頑張れって思っちゃうところがあるよね、うん、
ダメだけどねやってること、ね
うん、本来はね良、うん、くないんだろうけどということで、まあベスト2かな今の、うん、はい、ご紹介いたしました、
ね、映画原作の話ですね今とこ全部
全部そうですね、うん、今のところ映画化されまくってる感じになりますけど
ダイハードとドクターストレンジと、レッドブロンクスと、はい、1位が気になる
ライブアクション入ってきてる、
うん、1位なんだ
はい、はいじゃあベスト1
はい
いきますベラベンって事件
ベラベンって事件って言いました
ベナベンって事件
ベナベンって事件かあびっくりしたベナベンっていう事件って言ったかと
思った
ベナベンって事件ね
これはね、はいはい、もうあの事件のまんまの名前なんですけども
ベナベンって
はい、
うん、
っていう、まあ、名前のやつがいるんです、
ねうんうん
まあ、その人が、起こした事件の、うんまあ、ちょっと話なんですよ、うん、これはあんまちょっと詳しく言わない方がいいかなと思って、タイトルにした感じなんですけど、うん、はい、ちょっとこの話はですねアメリカではなくですね、うん、スペインなんですけどもこの、まあ、タイトルにも言ったベナベンテっていうのがマニュエル・ベナベンテという男でございまして、
うんうん、
これが農場で働く、やつなんですね、
うん、
でこれ事件の犯人なんですよう
ん、名前が、
そうですね、うん、でベナベンって何をしたかというと、まあうん非常にですね凄惨なレイプを、うんまあ、している男でございまして、うん、それが、まあ、被害者の女性が3人いるんですよ、うん、でこれが、まあ、猟奇、事件っていう感じで言われていまして、
うん、
1992年に起こったんですけども、うんこれねちょっと内容がねかなりえぐいんで、うん、まあちょっとはしょるかもしれないですけど、はいはいまあ、じゃあどんな事件なのかっていうのをちょっと説明しますけども、うん、これあのベナベンテ事件の最初の被害者っていうのが女性の教師なんですよ、
うん、
で休暇でやってきていたその女性教師がですね、うん、あの本当これもいきなり超理不尽なんですけど、うん、突如そのベナベンテに強引に車へと引きずり込まれまして、うんうん、目隠しをされるんですね、うん、で衣服を脱がされて体のあちこちをカミソリで傷つけられて、うん、レイプされるんですよ、
うんうん、
でまああの大量に出血して、
うん
まあ、痛みと恐ろしさで泣きわめいたっていうふうに言われているんですけども、まあ、これが始まりだと言われていて
スタートがなんかすごすぎない
うんまあね、
車に引きずり込んでカミソリで切り裂きまくるって
そうなんですよ、
うん
まあ、ちょっとすげえね具体的に言うとねやばいんですよねあの、うんうん
まあ、調べれば出てくる、
ね、まあそうですねうん、うん、あんまり詳しく言わない方がいいねこれは、
うん、
であのこれまあ死んでないんですよあの襲われた女性がねその人そう、うん、で、まあ、小屋に置き去りにされてるんでですよね、
うん、
であのその後に、数時間後にそのヘリコプターが巡回してたんですよたまたま、うん、でそしたら血まみれで岩場をよじ登ってる全裸の女の人を発見して、
うん、
でそれがあのなんだってことでパイロットが近づこうとすると、
うん、
犯人が戻ってきたと思って、
うん、
彼女はパニック状態になったんですけども、うんまあ、それを落ち着かせて保護して病院に輸送したら、まあ、そういう目に遭っていたってことが発覚する、
うんうん、
これで問題なのは、うん、犯人が分かってなかったんですっていうのが、まあ、目隠しをされていたからっていうことなんですよ。あー、そうかそうか。で、まあ、その数日後また同じようにですねあの、うん、主婦が、目隠しをされて、 まあこれもやめとこう。あのまあカミソリ、本当に同じような犯行でカミソリで、まあちょっとズタズタにされてレイプをされると、
うん、
で、まあ、肛門にですねほうきの絵を突っ込んだりとか、
うわ、
性器に移植するなんか、まあまあ やめとか、まあそういうやつをやったと、とにかくえぐいことをするんですよ、
うん、
で、またその10日後第3の犯行を起こしまして16歳の少女をレイプすると、
うん、
でもこれももうとにかくひどいことをしているんですが、あのこの事件も目隠しされていてなかなか犯行がねあの特徴的っていうのもあるし、
うん、
あの実はすぐ解決するんですよ、
うん、
その毛髪だとか服の繊維とかがあの、まあ、特定できて、
うん、
でそこからあのすぐですねプロファイルをもとに捜査したところ、うん、このマニュエル・ベナベンテが犯人だということが分かったんですね、
うん、
でもう数日で逮捕ってなった事件なんですよ、
うん、
で内容はまあ凄惨なんですけども、うん、事件としてはもう終わったっていう話じゃないですか、うんうんうん、ただこれで終わらないんですよね、そのベナベンテっていうのがまあ留置所にいた時に、
うん、
まあそのやったことはひどいですけど、まあ、それは弁護士つけるじゃないですか、
うん、
で弁護士がまあ設計のためにその、そこに行くわけですよ、
はいはいはい、
うん、留置所に、うん、でそこであの接見しようっていうことで、ドアに入って、
うん、
まあ、鍵をかけたその直後に、
うん、
まあ、悲鳴が上がるんですね、
うん、
というのも、ベナベンテっていうその犯人が、
うん、
まあ警官がその担当で慌てて駆けつけたところ、
うん、
ベナベンテの喉が耳から耳まで切り裂かれていて、
耳から耳、
うん、
もうこういう
喉をそうそう通ってざっくり、
ほう、
口先、喉の方から、そうそう、
女がちょっとずれたみたいな下に
まあそうだね、
うん、
ざっくりあの切られていて、
うん、
でヒューヒューと息の漏れる音がしていると、
うん、
で床でのた、ま、のた打ち回っていると、
うん、
でもうどうしたんだっていう状況じゃないですか、
うん、
で、警官が歩み寄ると弁護士の方が血まみれのカミソリを手渡してきたと、うん、ベナベンテはその後すぐ死んでしまったということなんですよ、
うん、
でその弁護士なんでそんなベナベンテ急に殺したんだって話なんですけども、そうそうそうそう、
だって弁護しなきゃいけないでしょ、
そう、本来は弁護するために来たんですけど、
うん、
その3番目の被害者である少女の義理のおじさんだったの、うん、
たまたま
弁護士のだから、義理の姪にあたることだ、
うん、
子が被害者だったと、
めちゃ奇跡やと思うでしょうね、
そうそうなんですよ、うん、だからあの可愛い姪がねあのそのひどい目に遭わされてから、まあ、ずっと犯人を殺してやりたいと思っていたと、
うんうん、
弁護の依頼が来た時は自分の幸運が信じられなかったというふうに供述しているんですよ、でまああの彼弁護士の人には同情が集まって法廷ではその彼の精神が完全正常とした上で、うん、まあちょっと精神のバランスを崩していたよねってことで、
うん、
まあ60週間の精神療法を受けることで、まあ出ることになったと、ということで、まあ、ベナベンテ、まあ、弁護士によって、まあ、復讐されてしまったという事件があったという話をしますけれども、
うん
うん、まあ、これにてベスト5全部発表したということでございますけれど、
うん、
どう思います復讐って、
うーん、僕は本当にその例えば大事な人が痛い目に遭わされたら、
うんうん、
でまあ、帰らぬ人となるじゃないですか、まあ、殺されたとしたら、まあ、帰ら
ぬパターンもあるね、
帰らぬパターンね、
うん、
帰らぬパターンだとしたら、
うん、
やったやつも帰らぬパターンにしますよ、
あ
100% じ
ゃあもうあれだ、弁護士とか、
うん、
S、あのドクターとかと同じことをする可能性がある、
うん、100% ね、
あ 100%?
100% その司法とかそんな関係ない、
お
絶対やる、
死刑ですね、だから、
うん、
私の死刑の方ですね、
絶対やる、
絶対やるんだ、
100% やる、
うん、 これもね、まあまあいろんな意見出るんでしょうけど、うん、おそらくねこういう話って、うん、僕もね うん、あんまりなんだろうなおかしいと思わないんですよね、
うん、
おかしくない、ね、おかしくないとかこれが正常かなって思うけどね、
うん
うん、やること自体は
いやそのダメだと思いますけどね、
うん、
やり返すのはだって同じことやってんだから結局
まあね、
うん、だとか言うじゃないですかよく亡くなった誰々はそんなこと望んでいませんよみたいな、
うん、
あなたに普通に生きてもらいたいそう思ってるんじゃないんですかねみたいな、
うん、ってか
黙っとるよお前
はってそれ俺もねそれすごい疑問に思うのは、うん、望んでないっていうことも分かんなくねって思うんだよね、うん、っていうことでねまあ皆さんどう思うかはちょっと人それぞれだと思いますけども、うん、まあ都市ボーイズは比較的賛同する形になりましたけどね、
まあ、近くでね身内がやられたとかっていう事案がないから僕らはそうやって言えるだけであって、
うん、
もしかしたらねその近くでなんかいや復讐して殺したらしいよって言ったらなんでそんなことしてたんだよって思っちゃうかもしれないけどね
まあね自分あるかもねじゃなく
てただ妄想でこうやって喋ってるから、うん、もしあったとしたらってイフの話でやってるから仕返すって言ってるけどもし近くでそういうことした人がいたとしたら、
うん、
ちょっとやりすぎじゃないって言っちゃうかもしれないもう分かんない
分かんないよねっていうか、うん、自分がどうなるか分かんないよねその復讐怒りになるのか、うん、絶望になるのかとかも、うん、分かんないもんね、うん、なってみないことには、ね、
そうあともう刑務所とかに入られたらもう手出しようないからね
うん、
うん、
刑務所ごと爆破するとかそういうのを考えるかな
そしたらもう数百人が僕恨むわけでしょ
そうそうそう、うん、でも関係ねえってやるのか、
うんうん、
とかねまあ難しいですけど、
まあね、
はいということでまあ思うこといろいろあるでしょうけど
あーいじゃねえよ
復讐はダメよっていうことで
復讐の話したとあーそういうことでじゃね
えねみんなダメだよ一番頭おかしいんだよやっちゃいけないよっていうことであ
ーい
そうっていいだろう別に
人が人殺した話してる時に最後に、うん、あーいっていうことでじゃねえよ
関係ないから俺の締めと復讐は関係ないから別にはいということで、
はいはい、
じゃあ、みんなもやんないようにしてくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。